こんにちは、ゴリゴキャストです。今日は、ハッピーハッキングキーボードが好きすぎて、結婚式でハッピーハッキングキーボードのケーキを作った、ジュン先生をお招きして、新しく出たハッピーハッキングキーボード、何が良かったのか、30分間ずっと語ってもらおうと思います。ジュン先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。愛知県で教員をやっています。まあ、ハッピーハッキングキーボードのイベントに出ることになって、まあ、そこで本名が出たので、まあ、本名でいきます。魚住淳と言います。よろしくお願いします。
はい、淳先生っていう名前でね、なんか、インターネット上では活動をしているみたいなんですけど、僕は初めて出会った時から、こう、フラペチーノ先生っていう名前をかつては使ってたんだよね。
あの時ありましたね。スタバにずーっと通ってた時期ですよ。
で、その名前が忘れられなくいというか、もう一度自分の中でその名前で固定してしまって、世の中の人が淳先生と呼んでいようが、俺はフラペ先生と呼んでしまうっていうのがありまして、間違えないように今後もフラペ先生で統一したいと思います。ということで、フラペ先生がハッピーハッキングが好きすぎて、ケーキを作ったらハッピーハッキングキーボードの中の人が見つけてくれて、そこからこうひょっとしたら日本で一番ハッピーハッキングキーボード愛を表現している人なんじゃないかっていうレベルで中の人も喜んでくれてるんだよね。
結構喜んでもらいましたね。僕はただ愛を表明しただけなんですけど、
まず多分、そのハッピーハッキングキーボードを使っているとか、こう、ずーっと使っているとか大好きだっていう人は、世の中にもっと上の人がいるかもしれないけれども、ウェブ上で誰にでも見られるように愛を語った量と質で言ったら多分日本一、世界一なんじゃないかっていう感じだよね。
そうなんですかね。
そのキーボードをウェディングケーキに乗せるっていうこともひょっとしたらやった人はいたかもしれないけど、それをウェブで公開して、そのある程度の反響があったという意味では、やっぱハッピーハッキング愛を語った量日本一でいいんじゃないかなと思う。
ああ、なるほどな。まあ、それもこれも本当はあのキーボードのケーキで許してくれた嫁に感謝というか、妻に感謝ですね。
そうだね。じゃあ、選んだ相手が良かった。
本当に良かったって思って。
はい。で、まあ、簡単にフラペ先生のハッピーハッキングキーボードの歴史みたいなのをちょっと聞いてみたいんですが。
まず、僕がもともとなんかキーボードを打つ強さが人よりも強くって、で、メンブレンのキーボードをよく買い替えてたんですよ。
まあ、まず、メンブレンという話から。
あ、そうです。メンブレンのキーボード、あのゴムの反発によって跳ね返ってくる、いわゆる普通の安いキーボードを、1ヶ月に1回買い替えてました。
すごいね。
いや、なんか、J とか T とか、なんかその辺のキーが、なんか反応が悪いなとか、なんか押したまんま返ってこなくって、ピーピーピーピーピーみたいな感じになっちゃったりとか、それはダメだと思ったんですよ。で、その次に買ってみたのがメカニカルキーボードで、で、メカニカルは、なんか僕、実家に住んでいた頃は、2階に部屋があったんですけど、階段を伝って1階にまでそのカチャカチャした音が響いてくるからやめろって言われて、で、それでパンタグラフに変えたんですよ。USB のパンタグラフキーボードに変えたら、音ゲーやるときはそれでよかったんですけど、ストロークがこれじゃねえんだよなっていう風に思いながら使っていて、で、そんなこんなで大学に入った時に、たまたま大学の先生だとか、それから先輩たちがこぞってハッピーハッキングを使ってたので、その洗礼を受けたっていう感じです。
キーボード、まあ、いろいろ試行錯誤しつつ、ハッピーハッキングキーボードにたどり着いたのは、大学に入った時ぐらい。
そんな感じです。で、じゃあ僕もその時にハッピーハッキングを買おうってなったんですけど、いかんせん高いな、プロはと思って、まずはヤフオクで初代ライトを買いました。
ハッピーハッキングキーボードライトっていう、まあ、実は俺も Mac 版のライトを使ってたことがあるけど、こういろんな意味でライトという名の別のものだよね、あれは。
まああれは同じ配列をしてるけどもっていう風ですね。で、結局まあヤフオクで売ってるライトなので、もうすでにへたってたんですよ、メンブレンが。 こりゃいかんと思って、慌てて新品のライト2を買って、で、それで過ごしてましたね。でも大学4年生になった時に、ここまで使ってきたなら、プロフェッショナル2を買おうと思って買っちゃいましたね。
そこから、ハッピーハッキングキーボード、まあ、機関で評価するのは間違っているかもしれないけど、何年使っている？
もう、かれこれ10年以上ですよ。
10年でちなみに何ハッピーハッキングしたの？
でも、8年か9年目ぐらいで Bluetooth 版が出たんですけど、その Bluetooth 版も実はそんなに当時で使ってなくって、ペアリングが複数台でこう切り替えれないっていう不満が当時からあったので、結局 BT 版は、まあ、お蔵入りになって自分の中で、ずーっと Pro 2をその後も使ってきましたね。
じゃあもう、リアルに10年同じキーボードをずーっと使い続けて、これた。
使ってきましたね。本当、もう最初は1ヶ月に1000円のキーボードだったら、まあ2年で元が取れるなと思って買ったんですけど。
まあ正しい。本当に正しい。
まさかここまでハッピーハッキングってコスパがいいんだっていう風にまだ思うんですよね。
で10年使っていて、まあ Bluetooth はお蔵入りになったりしつつ、まあ今に至って、そして一番新しいハイブリッドっていう呼び方をすればいいのかな？
ハッピーハッキングキーボードプロフェッショナルハイブリッドタイプ S ですかね。全部言うと。
長いね。
長いですね。
を、まあ、一週間もまだ経ってないっけ。
発売してからですか？あ、いつだったっけな。10日だから、ああ、まだ全然。だって10日発売ですよ。
っていうぐらいで、一言で言って、感想はどうですか？
素晴らしいです。もう全部の不満がなくなって本当に最強だなって思いますよ。
もう次の10年はこれしかない。
ああ、どうだろう。分割型が出てくれたらまた浮気しそうな気がしますけど、とりあえずこの配列でこのハッピーハッキングキーボードと名の付く中では、まあこれだなって思いますね。
逆説的にさ、Bluetooth の前のモデルはお蔵入りになってしまったって言ってたじゃん？そこはさ、何がダメだったんですか？
うん、あ、Bluetooth 版がお蔵入りになったってことです。
うん。
は、Bluetooth 版の良くないところとして、ペアリングを登録できるのが4台だったんですけど、当時から。でもその4台が、こう、ちゃんと変わってつながるためには、例えば1台目、2台目、3台目、4台目っていう風に、登録をすると、1台目の Bluetooth の信号が見つからないと2台目につながるっていう仕様だったんですよ。
あ、じゃあ1があったら、ある場所で2につなごうとするととてつもなくめんどくさい。
もう一回ペアリングをし直します。
というか、それは無理だね。
そうです。なので、FN プラスアルファベットの Q でペアリングモードに入るんですけど、切り替えるたんびにペアリングをしてましたね。
それはいろんな意味でこう、なんか一台、事実上一個でしか使えないみたいなやっぱ感じになるよね。
そうなんですよ。なので当時 BT 版が出た頃は iPad プラスハッピーハッキングはいいぞっていう風に言ってる人多かったんですけど、Mac でも iPhone でも使おうってなるととてつもなくめんどくさいっていう風になってましたね。あと細かい話をすると、Windows 7に Bluetooth 接続をすると、管理者権限を使わないと、ペアリングしたデバイスって消せなかったんですよ。
めちゃくちゃめんどくさい。
めんどくさいですよ。なので、例えば、企業とか会社から支給された Windows 7の端末に一回ペアリングしてしまったら、管理者に頼まないと消させてもらえないっていう。
それもだいぶ、それは Windows 側の問題なのか。ま
あ、Windows 側の問題なんですけど、当時から、ロジクール製のキーボードとかは、1番、2番、3番ってあったので、そういうのだったら全然問題なかったんですよ。なので今回のキーボード側から接続先が、こう、変えれるっていうのは、やっと時代に追いついてくれたっていう思いですね。
まあ、その BT モデルから、ハイブリッドの一番新しいのになって、大きく変わったのが、そこ。
ですね。あと、有線接続に対応してくれたっていうのも嬉しいですね。
まあ、前のやつは、Bluetooth モデルは Bluetooth でしかつなげなかったんだけど、今回のやつは USB の端子もついてて、そこともつないで、有線でもできるようになったんだよね。
そう。なので、BIOS に入りたいとか、Mac のリカバリーモードに入りたいって、Bluetooth 版じゃできなかったんですよ。
まあ、 多分これを聞いている人も大体の人はやらないと思うけど。
ですかね。
まあでもリカバリーの時、ああ、そっか、もう、俺の場合、基本さ、その MacBook がメインで、そこにモニターとキーボードをつないで使うってやっているから、その、そうなんだよね。困った時の物理キーボードはそっちになるから、そういう意味で確か困らないっていうのはあるのかも。リカバリーモードみたいなのは。
ああ、なるほどな。僕、自作 PC ユーザーだったりもするので、あと自宅は Mac mini なので、だからもう BT 版を使うかっていう時には、結局のところ、見えないところに USB で繋がった Pro 2があったんですよ。
あ、じゃあまあ事実上やっぱそういうこと
です。そういうことですよ。
キーボード、その有線で繋げるものが、ないと、まあ確かにね、自作系のものをやったりとか、トラブった時には線でつなげないと困ることがあるから、そのためにハッピーハッキング以外のキーボードを用意しとかないといけないっていうのは、不便だったかもね。
そうなんですよね。まあ結果的に BT 版を買っても、それまで使っていた Pro 2の役割がちゃんとあるんだっていうところは、あ、まあ逆に考えたらよかったなっていう、なんかおかしな考えですけど、なんか、ハッピーハッキングってほんと不思議な存在で、なんか、こいつにこう、慣れさせられるような、なんかそういう不思議ななんか力があるんですよね。
だいぶ宗教が入ってきたね。
宗教ですかね。なんかこんな、配列独特じゃないですか。でも、この独特なのに慣れろ、気持ちいいぞってなんか訴えかけてくるような感じがして、実際それが良かったりするんですよね。
個人的に、俺まだ3日ぐらい使ってなんだけど、あの、デリートバックスペースなんだけど、が近くなったのはね、良かった。
ああ、FN で切り替えですもんね。
うん。まあ、よく考えたら、俺、バックスラッシュとね、バックスペース、どっちがよく使うって言われたらね、ソラーバックスペースの方が使う回数多くってさ。
そうか、英字配列のキーボードだと、エンターキーとバックスペースの間ですもんね。バックスラッシュ。
そうそうそうそうそう。一番上の段に、そのデリート、Mac の場合、デリートという表記されているキーがあって、その下にカッコとバックスラッシュがあって、その下がリターン、うん、で、遠いじゃん。まあ、あの、コマンド H とかさ、そのコマンド D とかを、あ、コマンドじゃない、コントロール H とかコントロール D で消したりはできるから、こう、まあ、そんなに困るわけではないんだけど、やっぱ押して、無意識に、まだまだその俺キーボード素人なので、バックスペースキーに頼ることも結構多くて、そういう意味で近くなったことで使いやすくなったっていうのは思った。
僕、このハッピーハッキングのそれこそエンターキーの上にバックスペースがあるっていうのは、日本語配列から英字配列にこう切り替えてみよう、やってみようって思う人にも、いい変化なんじゃないかな、いい対応なんじゃないかなって思いますよ。
何がいいの？
このエンターキーの上がバックスペースって、JIS だと当たり前のことなんですよね。
ああ、JIS はエンターが2マスあるからね、
そうなんですよ。それが英字配列の普通だったらそこにカッコとかが来てしまって、結果的に間が空いてしまうんですよ。まあその小指の位置的には多分一緒のような感覚なんでしょうけど、エンターキーの上がバックスペースだっていう感覚で言えば、あ、ちゃんとそれもやってくれてるんだっていう。
ああっていう感覚に近いっていう風にフラッペ先生は思うんだ。
僕はもう英字配列のキーボードを初めて買ったのがハッピーハッキングだったので、そこからスタートだったんですよ。そこから例えば MacBook を買った時に英字配列の本物って、え、こういう風なのっていう風に逆に思っちゃって、
あー、そのそうか、そういうことなんだ。
僕の基準は英字配列はハッピーハッキング配列なんですよ。
まあ、あれはハッピーハッキング配列だから、その本来の英字ではないんだけどね。
そう、後からそれに気づいて、あ、そうだったんだ。僕の中では英字配列はこれが当たり前だと思っていたっていう、そこからだったので、そこから、ああ、じゃあだったらハッピーハッキングをもう使い続けた方がいいんだと思って。
まあ、そうだね。そのさ、ユーザーミートアップでさ、ハッピーハッキングキーボードの提唱者の和田先生が言ってて、それもその配列に関する細かい話でさ、あの MacBook は十字に重なるキーの部分がある。で、畳、日本的な美的感覚で言うと、その畳は絶対に十字に重ねてはダメで、そこが美しくないって。で、その点、ハッピーハッキングには一個も十字に重なるところがなくって、その、そこが美しいんだって言ってるのを、そのね、言われてね、見たらね、確かに、 あのね、MacBook の英字キーボードより、ハッピーハッキングキーボードの方が、なんかその、芸術として配列は美しいと思った。
いや、美しいですよ。もう見ていて惚れ惚れしますね。
で、ほぼ左右対称っていうのは、なんか、やっぱかっこいいね。これは、その実用云々は、まあ、とりあえず置いといたとして、このキーの配列は、なんか初めて自分のものとして目の前にあって、しばらく眺めてみると、あ、これはかっこいいなってなんかすごい思った。
そう、だからほんとこのエスケープキーの位置とかも、よくここにちゃんとやってくれたなっていう気がしますね。
うん、その場所にエスケープがあるのも良いよね。
良いです。普通英字配列だったら、チルダでしたっけ？あれが出ると思うんですけど、うん、でもそこに、英字配列のそこにチルダがあるっていうのもある意味正しくって、あの、日本語入力に切り替えるときって、オルトチルダだと思うんですよ。
そうなの？
そうですよ。
そうだったっけ？
Windows とかだと、
あ、そうだ、そうだ、そうなる、そうなる。
オルトチルダなんですけど、そのチルダの位置は JIS だと本来だったら半角全角なんですよ。で、英字配列を見たときに、これどうやってやるんだってなるじゃないですか。でも、日本語配列から英字配列だったら、オルトを一回押しながらだけなんだよっていう説明ができるんですよ。
そこまでしてさ、ちなみになんだけど、英字配列を人に勧める理由とメリットはあるの？
英字配列を人に勧める理由は、アルファベットの右側にある記号の位置ですね。
ああ、そっちの方が理にかなっているというのは、俺も思う。
ですよね。イコールがそのまま打てるっていうのはでかいですよ。
イコールって、あの、シフトいるんだっけ？
いりますよ。いります。シフトハイフンですよ。
あ、それはやだな。忘れていた。
ああ、もう、だ当たり前にイコールってチョンって打つのが、シフトキーを押しながらなんですよ。
それは嫌かも、確かに。
ですよね。そのくせ、P の横っていう小指で押しやすいところにアットマークが居座っているっていうのは、キャプスロック並みに許せないことで、僕の中で。メアドそんなに打つかみたいな風に思うわけですよ。
あれじゃない、インターネット、Windows 2000ぐらいの時代は割とアットマークとか手で入力してたんじゃない
入れてましたかね。そっか、メール全盛期だったら。
メール全盛期だ
ったら。そっか。
その時代は正しかったかもしれない。
ああ、なるほど。まあ、ただ、あとは、ダブルクォーテーション、シングルクォーテーションがセットでいてくれるっていうのはいいですよ。
それもね、思う。それも同じく、その、キーの覚えやすさ的な意味ではこっちの方が覚えやすいっていうのは思う。
いいですね。
カッコがどっちも左右に並ぶしね、開きと閉じが。
あ、そうです。そう、そこもいいんですよ。まあ、JIS で、まあ、唯一褒めるところといえば、コロンがそのまんま打てること。コロンとセミコロンって、それが横に並んでたと思うんですよ。
あー、そうだったかも。
そうなんですよ。だからコロンがそのまま打てる。いや、でもそれはイコールを打てることの方がいいだろうと思って。
俺はね、あとね、そのね、英語キーを進める理由っていうのでね、その、友達に聞いて一番納得できたのが、ジョブズが見た Mac は英語配列なんですよ。
あー、なるほど。
ジョブズはね、日本語キーのね、Mac をね、その作るときにはね、その、大して関わってないはずだって。ジョブズが思う Mac はこれなんだっていう風に言われて、あ、それはなんか、こう、アップルが好きな人には一番通じる言葉かなって思った。
ああ、それは確かに思います。いや、なんか JIS配列を見ると、僕も最近なんか残念な気持ちになるんですよね。キーボード、僕無条件にキーボードを見ると、あ、キーボードだって、わーってなるんですけど、で、ふっと見ると、あ、エンターキーがでかい、あーってなるんですよね。
俺、あのエンターキーは、あれはあれでいいと思うんだけどな。
いや、あれいいですか？僕は、あれ、あのエンターキーが、あの場所であのデカさでいるがために鍵括弧がこんな位置になってしまってと思っちゃってるんですよ。
なんかエンターキーが悪いのはあのエンターがでかいせいであのエンターを自慢げに叩く人が世の中に存在するっていうところぐらいじゃないかなっていう。
あれってでかいから叩くんですか？
でかいからバコーンって叩きたくなるんだと思う。あれ英字キーのエンターだったらバコーンって叩けないじゃん。
あ、叩かないですよ。小指でそっと押すんですよ。
まあだからそういうデメリットはあると思うけど、その日本人がカナ入力をする上では、きっと日本語入力の方が良いと思うから、別にね、そこまでね、否定はしないですよね。あっちの方がいい人はいていいと思うんだよね。
まあその、ひらがなの配列の方がいいは、僕もわかるんですけど、いかんせん記号の位置が、とかって思うんですよね。
まあそれもあれじゃない。ハッピーハッキングの日本語モデルならさ、配列変えれるでしょ。
あ、そうですね。 そう。あ、ただ、その配列が変えれるところで言うと、将来的にどうなるかわかんないですけど、半角全角キーとかって英字にはないので、その英語の配列のハッピーハッキングには、半角全角キーが割り当てられないとかっていうのはあるんですよ。
そう、それはさ、多分ソフトウェアで解決できることだからやれるよね。
のような。
ダメなのかな？か、そのもう記号自体に、その信号があるから、できないのかな？
かもしれないです。
そう、そこがさ、それは確かできないっていう話を聞いて、うん、まあ、自分の用途においてそれがいるとは思わないけど、そのできないというのは、なんかこう、何でもできるではないような気がして足りんよなっていうのは思った。
まあ、キーリマップができるとは言っても、プログラマブルではないので、2個3個の同時押しのものを登録もできないので、まあ、そこは、ああ、そうなんだなっていう感じですかね。
まあ、プログラマブルなことは、やっぱできないことの方が、ハッピーハッキングっぽいっていう意味で、正しい気がする。
ああ、確かにそうですね。
まあでも二個押しとかそういうことをやりたくなって、しかもそれがハードウェアに記録できるってなったら、うん、結構欲しい。それはそれで欲しいよねっていうのは思うね。
まあそういう種の人たちからも売れるんでしょうね。でもこのキーリマップもまだ僕そんな極めてないですけど、自作キーボードの人たちはやっぱりリマップありきだったり独自の配列を作ったりしてるんで、この前のミートアップは本当に勉強になりましたね。なんか FN を押しながら点キー作ってる人もいるんですよ。
できるし、理にかなってるよね。
そうですね。
その数字入れる系の人は、そのために、あの、点キー付きのキーボードを使っているっていう意味でもあるから、うん、それができれば正しいよね。
そうなんですよね。だからそういうところはまだまだ、いろいろカスタマイズの違いがあるなと思いますよ。
フラペ先生はさ、カーソルキー配置変えたんでしょ？
変えたというか、あの、選択肢を増やしてます。どこだったかな？下が D で、D と E と S と F ですかね。無刻印なのでちょっと思い出しながら語りましたけど、そこにしてますね。
まあ本来は、そのハッピーハッキングのカーソルキーっていうのがファンクションを押しながら、コロン、クオート、ハテナ、カッコ開きが上下左右に相当するのかな。で、それに加えてでできるの？キーリマップは。
できますよ。なので多分全部アルファベットの A とかにできますよ。
ああ、じゃあファンクション併用っていうのはそのちゃんと何でもできるんだ。
ファンクションキーも普通のもできるはずですよ。
あ、普通っていうかその存在しないキーというかファンクションを押しているとき押していない、例えばシフトを押しながら A を押した場合は大文字の A じゃなくってなんか違うものにするっていうのはできない。
それは多分できないです。
コントロールを押しながらなんかっていうのもない。
あくまでリマップだったので、その今登録されているキーの入れ替えみたいなものなんですよ。で、FN を押しながらだと、そのキーが事実上変わってるじゃないですか。
役割が変わる。
なので、そこはそこで独自でまた配置ができるっていうイメージです。
あ、じゃあ、ボリュームアップとかボリュームダウンは FN に対してついているから、別の場所にもできるし、
できます。
二つの場所をボリュームアップにするということも、
もうできますよ。ただ、例えば、記号とかは、セットだと思うんですよ。
あ、コロン、コロン、セミコロンというものをどこにするかしかできない。
っていうイメージです。なので、コロンボタンはできなかったような気がしますね。
まあ、そのあたり、どこまでどういう、多分、そっちの世界のすごい人は、そういうこともまためっちゃすごいことをやっているだろうから。
きっとそうなんですよ。もう、僕が思いつかないような独自の理にかなった配列とかを、こう、組むんじゃないかなとも思うんですよ。あと、最近だと、カーソルキーがさっきのその右端のところなんですけど、その右端のその十字をそっくりそのまま、J、K、I のところに持ってく人もいるらしいんですよ。
あ、それもなんか理にかな、でも小指でさ、ファンクションを押しながら右手でやるの？
ですね。ハッピーハッキングは、一番下の段の一番左側のところに、を FN にすることもできるんですよ。ってなると、ここの小指をしながらここです。
あ、オルトキーに相当する Mac だと、部分を、
それの切り替えがディップスイッチにあって、ここで、ここを FN にするわってできるんですよ。
そこはね、それね、俺の使い方だとね、カラビナでね、日本語とね、英字をね、あ、違う、それコマンドだ。
あ、ですよね。
あ、だね。 あ、でもオルトもオプション使うね。あの、書式をリセットしてペーストするときとかコマンドオプション V なので、そういうのとかで使うね。やっぱ。
なるほど。一応オルトも2箇所あるじゃないですか。ので、この右オルトだけを使おうってなると左オルトは浮くんですよ。そこをファンクションにしてる人もいますね。
ああ、正しいね。俺右オルトをね、使ったことがない。コマンドオプションって押す場合に、その2個同時に押してしまうので、そのね、あと、例えばコマンド A、S、C とかも、右のコマンドと併用したことがなくって。
ああ、僕も確かに、ハッピーハッキングを Mac で使うようになってからは、左コマンドをよく使いますね。ショートカットキーならなおさら、親指使いながらとか。
そう、さらにね、右シフトも使えない。
右シフト使いません？
使えない。俺、その、練習不足なのよ。理にかな、正しいのは、そら、その、両方を併用して、右シフトを押せた方がいいんだけど、そこもね、能力が、まだね、修行が足りていなくって、使えてないんだよね。
ああ、なるほど。そう、本当は交互に使うといいんですよね、このキーって。だからこう、左右に同じものがあるっていうのは、そういう理由からだとは思うんですけど。
う
ん、
そう、コマンドもオプションも、その、どっちも使えた方が、きっと、その、良いという言い方は違うか。
え、じゃあ、大文字の A ってどうやって押すんですか？
小指でシフトを押しながら、左手の薬指で A を押す。
なるほど。
だから正しくないね。知ってはいるんだけど、もう少なくとも、それで覚えてしまっていて、まだなんかね、そこも直そうというふうになかなか思い至らない。
そう、確かに僕もクエスチョンマークは、ハッピーハッキングとか、まあ、英字配列だと、シフトの一個左、右シフトの一個左がクエスチョンなので押しやすいんですよ。JIS だとそこにバックスラッシュが居座ってるので、一個、もう一個左なんですけど、そうなので、右シフトを小指で押しながら、薬指でクエスチョンってやりがちなんですけど、僕たまにそれを今、左でちゃんとシフトを押してっていう風にやろうとしたりとか、僕も最近そこの強制進めてるんですよ。
俺この3日ぐらいね、その、ゆっくり入力しようと思って、癖でやることを、なんかもうちょっと、こう、理論的に早くなるような押し方を改めてちゃんとやってみようっていうのは思ってる。
そう、それ多分正しい流れだと思いますよ。多分その方が、後々早くなると思うんですよ。
そう、カーソル移動系とかはね、文字の入力とかはさ、今後さ、音声で早くなる可能性はあるんだけどさ、カーソルの移動とか、そういう細かい文字編集とかになると、やっぱキーボードでね、特にそういうシフト系とか記号系は、もうちょっとね、なんか修行の余地はあるなって思ってる。うん、
まあ、カーソルの位置について、本当リマップでいろいろ調整するのがいいかなって思いますよ。多分、ビム系の人はこれがいいっていうのがあったりすると思うんで、それにやってる人もいると思いますし。
そっか、ビム系の人なら JK になんか入れた方が理にかなっている、ね。
そうなんですよ。
確かに。ファンクションを併用して JK がやりにくいから、その場合やっぱ左手でファンクションを押してってことなんかな？オルトに相当する場所で。
そうなので、右手でカーソルキーをやるんだったら、左手でファンクションを押すようなのが望ましいですよね。
で、HJKL で移動したら、ありかもしれないね。
ありだと思います。
あと、その、フラップ先生が言っていた、その、ファンクションと、まあ、本来の、その、FPS っていうか、PC ゲーの WSAD、前後左右をカーソルに割り当てるっていうのは、うん、こう、そういうのに慣れてる人からしたら、めっちゃ使いやすいだろうな、っていうのは思って。
それ思いますね。ただ僕、あれほんと疑問で、っていうことはあれって、左に移動するとき小指をずっと連打するんですかね？
大体長押しだよ、あの手のゲームは。連打で移動とかはあんまりしないし。
ああ、なるほど。
い
や、ってなると僕、薬指、その上下の移動が薬指になるじゃないですか。
うん。
僕、薬指よりも中指の方がなんか素早く動かせそうなんですよね。
それはね、多分なんだけど、そこよりも、F が早く押せるとか V が押せることが大事なので、ゲームにおいては。WSAD で移動するだけじゃなくって、大体のゲームは F とか V に何らかの役割割り当てられてるんだよね。
あ、そうなんですね。
うん。なので、その移動というものは優先順位としてさほど高くなくって、一番大事なのは大体 FPS だとマウスで。
ああ、視点の切り替えですか。
というか、エイムの速さ。その動かして狙う場所をいかに素早くそこに当てられるか。で、歩くのはその対して運動神経を重要視されない。
あ、そうなんですね。
だから WSAD なんだと思う。
なるほど。
まあそこはあんまりその移動とは関係ないというか、多分逆に言えば、そのゲームに使わない人なら確かに、そのフラペ先生がやっていたっていう SDFE?
そう、
っていうのは身にかなっている気がした。まあ、半分ぐらいがキーボード、ハッピーハッキングキーボードじゃなくて、キーボードの話みたいになってしまったんですが、フラペ先生から見て、まあ、すごく気に入っていて、めちゃ素晴らしいというのはもう30回以上聞いたので、何が一番良くなりましたか?今までのハッピーハッキングキーボードと比べて。
何が一番ですか?
一個、これがめっちゃ良くなったから、こう買い替える、持っていたとしても買い替える理由になるもの。
ランキングのトップ3じゃダメですか?
じゃあ、3位から。
3位から。タイプ S のはずなのに、これまでのタイプ S よりも、打ち心地が良くなったっていうところですかね。
ああ、それまた語りたくなってしまうやつですね。
いや、もうほんと、なんか、言われていたのが、おそらくキーのその製造に、荷重になんかばらつきがあるっていうのが元々から課題であったらしいんですよ。それが今回はそんなにばらつきがなくなるような製法に変わったって聞いて、なので、これが本来のタイプ S だったんだっていう。これまでも軽い人たちはいたと思うんですけど、より多くの人たちがこんだけ軽い打ち心地のいいタイプ S になったんだっていうところは、やっぱ一段階、こうワンランク上のハッピーハッキングになったんだっていう認識がありますね。
まあ、確かにね、俺もそのリアルフォースと比べて、まあ、荷重、重さとかは変わるにしても、なんか打った質感が明らかにもう一個上みたいな感じはして、それはあるよなっていう。で、それを比べると、なんかその前のものがめっちゃすごかったはずなのに、なんかもう一個上があったかっていうのは思った。
そうなんです。ワンランク上のを知っちゃったがために、これまでのタイプ S が一個下になっちゃったっていうか。
なるね。
そうなっちゃったんですよ。
2位。
2位は、なんと言っても、キーボード側で、こう、4つのデバイスが切り替えられるようになったこと。有線入れると、5台のデバイスと切り替えれるようになったっていうのが、やっぱり良くなったなと思って。
iPad でも使って、家の Mac でも使って、うん、なんかさらによく言うなら iPhone とでも使ってっていうのが、うん、まあ、本当に切り替えの速さ異常に速いなって驚いた、俺も。
早いです。
押した瞬間変わってるよね、なんか。
もうほぼそれですね。そう、なのでこれはもう Apple 製品の中で AirPods Pro を使ってるような使い心地だっていう、それ級に近いキーボードがハッピーハッキングなんだっていう風ですね。
AirPods なんだかんだプピーンっていうまで時間かかるからね。
あ、でも新しいやつになってからはそんなに持たなくても良くなったなっていう感覚が僕はありますよ。
プロでもなんかまだまあまあ待つと思って。
あれはまあなんか、たまに iOS デバイス同士で取り合いが始めることがあって、それがちょっとなと思って。まあでもそれもハッピーハッキングはないですからね。キーボードからお前と繋がるっていう感じじゃないですか。
うん。
それは本当に良くなったなと思いますよ。ま
あ確かにこれで実際1個あれば、今の時代のその、家でもモバイルでも使えるっていうのは良いね。
本当にいいです。
じゃあ、最後の1位を語ってもらっておしまいにしたいと思います。
1位はですね、めちゃくちゃマニアックな話なんですけど、キーキャップの製造方法が変わったんですよ、実は。
形が変わった、製造方法が変わった。
多分、製造、形が変わった、多分金型が変わったんですかね。キーキャップを取ってみたんですよ。試しに。取ってみたら、普通のアルファベットとか数字のところのキーキャップは何も変わらなかったんですけど、1.5 とか2個分の幅のところ、シフトキーとかエンターキーのところだけ、四隅に円柱が入ってたんですよ。
幅が広いキーボードだけ、その形、円柱が入って安定するようになった。
になんか柱が入ってるんですよ。で、試しに僕が前まで持っていたハッピーハッキングのキーキャップと並べてみて、机の5センチぐらい上の高さから落としてみたんですよ。その時の音が明らかに低くなってるんですよ。
音が低くなるとどう変わりましたか？
僕がキーボードをこう結構強めにタイプしても、あんまり高い音が響かなくなったんですよ。
もっと静かになったってこと？
声優
モデルが。
そうなので、これまでのタイプ S よりも打ち心地も良くなって、キーの跳ね返った時の音もより静かになったって言えるなって思ったんですよ。もうスペースキーを連打すればもうその違いが一目瞭然なんですよ。
へえ、そうなんだ。そんな違うんだ。
もうスペースキー、通常モデルはめちゃくちゃやばかったんですけど、タイプ S もそこそこ響いてたんですよ。
じゃあ同じタイプ S という名前なんだけど、そのメーカー PFU は言っていないけど、もっと静かになった。
もっと静かになりました。な、逆に PFU が今、キーキャップのセット売ってるんですけど、多分前のロットとかだったりすると、変えちゃうと逆に悪くなると思うんですよ。
キーキャップ自体の質によって音が良くなってたから。
そうなんですよ。なので、ほんとこのタイプ S、ハイブリッドタイプ S は、もう、本当にすごいタイプ S になったって言えますよ。キーキャップを交換したらもったいないんですよ。
すごいね。そして、その、キーキャップが変わったっていうのが1位だったっていうのがやっぱすごいね。
いや、僕そこの変化はでかいなと思って。
まあ、押し心地良くなったと本質的に繋がってるところ
です
ね。
繋がってると思うんですけど、もうそれどころの変化じゃないぐらい、キーキャップ自体も変えてくれるなんてっていう。目に見えないところもちゃんと変えてくれたんだっていう感動がありましたよ。
多分、俺気づいてはいなかったんだけど、その、リアルフォースより良くなったなーって思ったのは、きっとそういうのがあるんだよね。
そこだと思います。キーキャップって結構素材とか作り方、形によって全然違うんですよ。もう同じハッピーハッキングも、炭のモデルと白のモデルとでも音が違うんですよ。
あ、違うね。あれはもう明らかに違うね。
あれは違います。
で、やっぱ白だよね。
白ですよ。
キーボードはこの白くてグレーが入っているこのツートンカラーが一番キーボードとしてかっこいいっていうのは思う。
思いますよ。で、やっぱり無刻印がいいです、無刻印。
俺はね、そこはね、やっぱね、刻印があった方がね、やっぱ伝統的なキーボードな感じがしてね、デザインとして好きなんだよね。
ああ、確かにデザインとしては、まあ、まあ、そうですね。
あと無刻印は押せる自信がないというのももちろんあるけど、やっぱあの、なんかコンピューターっていう時代のあのキーボードのデザインで洗練されているっていうのがよくってプリントはされていた方がいい。
僕はあのアニメに出てくるキーボードとかに憧れてるたちだったので、ガオガイガに出てくるあのファイナルフュージョンする時のあのなんかカタカタやってるのって無刻印じゃないですか。てかまあアニメの場合キーボードは大抵なんか書けないから無刻印だったりするんですけど、アニメの中のキーボードをそのまんまいいデザインで使ってるって言ったらこれしかないんです。
それ多分ねすごい謎な欲求だと思うか。
いやまあデザインとして無刻印はほんと洗練されていいなと思うんですよ。
まあ、あの、タッチタイプを覚えるためにはすごくいいんじゃないかっていう気がする。
まあ、自信のない人は、そのアルファベットのところだけ無刻印にするとかも全然いいと思いますよ。
それだってさ、やっぱデザインがさ、今度さ、なんか違うもん。美しくなくなるもん、俺の中で。
なので、徐々に無刻印にするんですよ。
いや、刻印あった方がだってかっこいいと思ってるからさ、俺は。
ああ、なるほど。あと、まあ、僕あの、無刻印にするのは半分人よけみたいな。
勝手に触られないように。
っていう、あの、例えば筆記体だと他の人から読まれないだろうみたいな、そんなような感じと同じで、これだと誰もこう触らないだろうっていう。ただ最近はあの嫁が無刻印でも打てるようになってきたよって言ってきたので、
すごいね、強制的に修行させられる奥さんも。
でもそれって触ったみたいな風に思いましたけどね。
はい、じゃあ、最後に一言でハッピーハッキングキーボードについて何が良くなったか一言喋ってもらって終わりにしたいと思います。
一言、すべてが神がかってるぐらい良くなりました。もう買いだと思います。10年スパンで考えたら安いです。
まあね、3万するけど、まあ確かにその3万円分ぐらいの質感の高さはあるね。
ありますよ。で、全然劣化しないですもん。ま
あなんかある意味アップルに通じるような、なんか物としての美しさは結構あるような気がして、そういう意味でもきっと、好きな人にはおすすめなんじゃないかと思います。今日はハッピーハッキングキーボードが好きすぎて、多分このままやろうと思えば2時間以上語るであろうフラペ先生にハッピーハッキングキーボード愛を語っていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。